クレディオ。皆さんこんばんは。クリエイトラジオ、略してクレディオの時間がやってまいりました。ちょっと甘噛みしましたね。クレディオの時間がやってまいりました。この番組は記者であるリスナーのあなたからのお便りと一緒に作っていく参加型ラジオ、その名もクリエイトラジオ、略してクレディオ。はじめまして、パーソナリティは編集長のチッヒーです。ついに始まりました、夢の種ラジオ甲子園。テーマは今の私だから伝えられるメッセージ。私からのメッセージはもちろん、記者の皆さんもいろいろなメッセージを持っていると思います。今回はそんなメッセージをこのラジオで伝えて、誰かの明日への一歩につながるような番組を作っていきたいなと思います。一発撮りなので、さっきの甘噛みもとうとう何が起きるか分かりませんが、早速今日の企画に参りましょう。レッツクレディオ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお届けいたします。広島シティサービス。これは俺のだよ、話せよ。ダメだよ、これは俺のもの。二人ともやめなさい、これを聞きなさい。 HCSHCS とは広島シティサービスの略。コロナの除染作業に力を入れている今最も熱い会社である。
うわー、
俺たちは一体何を。今日も HCS 広島シティサービスによってこの世界の平和は保たれたのであった。 To be continued。広島シティサービス大人図鑑。いろんな大人がどのような人生を送り、これから何を目標にしていくのかを、実際に編集長チッヒーが取材し、まるまるな大人とラベリングしていくこの企画。今宵はどんな新種の大人を見つけていくのでしょうか。大人図鑑ラベルナンバー1、スズホ。現在20代後半、宗教色の強い学校に通っていた中高時代、馴染めず悶々としていたこの頃、ディズニーやミュージカル映画に魅了され、海外に興味を持つ。大学では英文学専攻、ダンス部でジャズダンスが好きに。ミュージカルゼミに興味を持ち体験するも、自分の声量の弱さを教授に指摘されて自信を失い後悔する。就職したが希望の部署に行けず、自分が嫌になる。それと同時に仕事も嫌になる。思い切って志願したミスコンモデルの活動で自己表現の奥深さを知り、人はいつからでもなりたい自分になれると実感。そんな中、奈良廃校演劇プロジェクトに出会い、大学での後悔を晴らしたいと参加。演じること、舞台に立つことが楽しいと再認識。趣味でヒールウォーキングを本格的に始める。これらの経験を得て、年齢関係なく人が自分らしく生きられる支援がしたいと、キャリアコンサルタントとして派遣社員や学生へのメンターをしている。 ラベルナンバー1はスズホでした。私はスズホとはとあるキャンプで出会って3泊4日同じテントで過ごしました。そのキャンプはね、後々話に出てくるんですけど、とあるステージがありまして、スズホとあと何人かで愛さんのアルデバランって曲をステージで披露しているのを見て、ものすごく感動して、今でもその曲を聴くとその光景が思い出しますね。もう本当にスズホの生き生きとした表情に私は魅了されました。そんなスズホを編集長の私が独断と偏見でラベリングさせていただきます。ズバリ、スズホは自分なりの表現の形をまさに今も作っている大人です。ミュージカルを一度諦めるも再開し、さらに今では新しいことにチャレンジしつつ、いろんな人を支援しているスズホ、ラベリング完了です。大人図鑑ラベルナンバー2、フミヤ。現在20代半ば。小学校の時は野球、中学校は陸上の特にハードルに力を入れる。高校は勉強を頑張りたいと思うも、学校の宿題が多く、自分のペースでできないことに不満を持つ。高校3年生になるとさらに宿題が増え、フラストレーションがたまり、学校教材を燃やす。受験に落ち、予備校に行こうとするも、入学金が払えず、1年間アルバイトをする。アルバイトをしているうちに、大学に行かなくても、充実した人生を送れることに気づき、自分が本当に大学へ行きたいのか、どうかを見極める時間を過ごす。お金を貯めて予備校に行くも第一志望に落ちる。予備校時代から大学はいろいろ学んでいく中で、これだというものを追求したかったので、総合系の学部を志望し入学。様々なものに触れていく中で、大学数学が一番わからなかったため、最終的に数学を専攻する。総合系の学部のデメリットとして、専門性の浅さがあることを認識していたので、大学院に進む。ラベルナンバー2は、フミヤさんでした。取材をね、最初めちゃくちゃ嫌がってて、一回諦めかけたんですけど、ちょっとね、いろいろハプニングとかあったりとかして、なんとかちょっと取材させてくださいって言って取材させてもらいました。ちょっとフミヤさんは先にラベリングをしていきましょう。ズバリ、フミヤさんはやってみようを持続させることができる大人です。フミヤさんは一度やろうと思ったことはある程度持続させることができるんですよ。私結構何年も4年ぐらい一緒に関わらせていただいてるんですけど、数学がその例だと思ってて、数学を学んだ理由を皆さん覚えてらっしゃいますかね。一番わからなかったからですよ。普通わからないものは逃げたくなりませんか？少なくとも私は結構逃げるタイプなんですけど、しかもフミヤさん文系で入学して、今やってること数学っていう理系の分野をしている。受験もね、幾度となく困難が立ちふさがって、やっぱり諦めようと思ったタイミングも絶対あったはずです。人の何倍もの粘り強さでここまで持続させているフミヤさん、ラベリング完了です。大人図鑑ラベルナンバー3、及川真央。現在26歳。中学高校は成績が良く、高校は部活で入学したためプライドが高く いわゆる人生勝ち組になりたかった。そのために大学3年生から地方公務員になるための勉強をする。その手前で友達が起業を目指すと言い、本当の優秀さはこうなのか、自分は今まで何をしていたのか、何かしたいけど何をすればいいかわからないという思いが芽生える。そこから様々な教育現場に行き、最終的に高校生に向けた出張授業の派遣を始める。一度一般企業に入社するも、自分のやりたいことではなく数字も取れなかったため、うつ病一歩手前になる。休職することを上司に相談していた最中、友人にそのことを話すと、真央くんはこのまま頑張ったら普通にそこそこで終わるけどそれでいいの？と言われ、どうせなら上を目指したいと思い会社を辞める。一人で新潟に行き、廃校寸前の学校教育を面白くしようと活動する。さらに相談をした友人と会社を立ち上げる。ラベルナンバー3は真央くんでした。実は真央くんもラベルナンバー1のすずほと同じキャンプで出会ったんです。本当にすごいキャンプなんですけど、真央くんはとても頭が切れるっていうタイプの人で、みんなの意見をまとめるのが得意というよりかは実際に、それを仕事にして生きています。ファシリテーターっていうの皆さんご存知ですかね。ファシリテーターとは会議や研修において参加する全員を巻き込みながら目的に向かってスムーズで効率的な会議を実現させるための進行役です。うつ病一歩手前から会社を立ち上げるまでになったって、もうすごいですよね。もう私だったらもう考えられないでも私も結構、後々話すんですけど、そういう一歩手前、うつ病一歩手前から今は多分もうラジオをするぐらいなんで上がってきてるんだろうなと思うんですけど、そういう過去もあったということで、じゃあラベリングしていきますか。ズバリ真央くんは普通じゃ終わらない大人です。殻を破り自分の中の最高点を目指していく及川真央くん、ラベリング完了です。
夢の種放送局。
フレフレーズ。この企画は記者の皆さんから集めたオリジナル名言を紹介するコーナーです。皆さんの名言がもしかしたら誰かをフレーフレーと応援するかもしれない、フレフレーズになるかも。それでは早速参りましょう。一つ目のフレフレーズはこちら。過去は戻らないから美しい。過去に過ぎたことって今になっては笑って話せることもありますよね。私ね、こないだ単位履修のために、学校で必要な成績のために屋久島に行ってきたんですよ。本校が屋久島にあって、それがめちゃくちゃ大変で、体調は崩すわ、メンタルはやられるわ、親に相談したくても通信障害で連絡はできないわ、3つが一気に来て本当にボロボロになって、その時はね、一刻も早く帰りたかったんですけど、今となればとってもいい思い出です。こういう思い出って美しく見えますよね。私のちょっとエピソードトークになってしまいましたが、続いてのフレフレーズに参りましょう。続いてのフレフレーズはこちら。 幸せ第一。もうシンプルで好きです本当にシンプルで、そうですよね、もうやっぱり幸せって一番だなと思ってて、幸せを大切に していきながらやっぱり生きていきたいものですよね。不幸にね目がいってしまうってことも人間ってやっぱ多いんですけど、幸せをねもう噛みしめて毎日を過ごしていきたいです。これをくれた人は、これは名言じゃないかもって送ってくれたんですけど、十分名言です、大丈夫ですありがとうございます。では続いての名言はこちら、笑顔は幸せを引き寄せる、だから笑って。幸せは笑顔から始まりますよね。笑顔が人、そしてその先の幸せも引き寄せる。放送日は15日ということで、お盆休みも明けて、そろそろお仕事とか学校が近づいている方も多いのではないでしょうか。もしかしたら嫌だなーって思われている方もいらっしゃると思います。ですがどうか笑ってください。にっこり笑って幸せを待ちましょう。あなたの元にも幸せは絶対に訪れますから。もう最後でね、噛むっていうねよろしくないですね。あなたの元にも絶対幸せはでも来ますから、もうちゃんとというか一緒に待っていきましょう。以上、フレフレーズでした。
トークライブレディオ夢の種。
さあ、エンディングのお時間がやってまいりました。最後に私のフレフレーズで番組を締めくくりたいと思います。私のフレフレーズはこちら、だって死んだらラーメン食べられなくなるじゃん。これは正確には私の言葉ではないんですけど、もうめちゃくちゃ心に突き刺さったのでご紹介させてください。私はもともと中高一貫校に通っていて、中学3年生から高校2年生、今の2年前、まあ、約2年前かな、1年前かな、まで不登校だったんですよ。もうちょっといろいろあって。それで高校2年生の4月かなに転校することを決めたんです。で、それまで結構友達とかに転校するんだって言ったら、いや、やめときな。通信に行ったんですけどね、通信制高校ってなんか悪い人いっぱいそうじゃんみたいな、ずっと言われてたんですよ。まあ言わない人もいましたよ、だから中にはいて、まあ転校するんだっていうのを塾の先生に言った時、え、いいじゃんって言われたんですよ。まあそこでちょっとえみたいな、今までそんなこと言う人いなかったのにみたいな。でそのいいじゃんって言われた後、このフレフレーズを言われたんですよ。で何回も死にたいって思って、まあ、実際にその先生にもちょっと話してた口はあったんですけど、何回も死にたいって思っても死ぬ勇気がなくて、ぶっちゃけ生きてることが嫌だった時期なんですよ。その時ってなんで自分生きてるんだろうなみたいな気持ちになる時がいっぱいあって、今はねそんなことないんですけど、だけど大好きなラーメンが食べられないとか、日常のありふれた幸せをね噛みしめられなくなるのかなと思って、その時は死ななくてよかったなって初めて実感しました。今日紹介した大人も挫折を何度も繰り返して今があります。例えばふみやさんは受験に一回落ちて、そこから1年間アルバイトをして、もう一回1年間予備校に行って、もう一回受験チャレンジして第一志望落ちてみたいな、そこでやっぱり挫折ってあったと思うんですよ。でも本人はもう その挫折を乗り越えて今はその大学院院にまで行っててとか、やっぱりその人その人に絶対ストーリーがあります。挫折もいっぱいあると思います。そしてフレフレーズ、フレフレーズは記者自身の経験を色濃く表しています。あなたには何が心に残りましたか？辛いこと、苦しいこと、誰だってあると思います。もうね、私だってそうです。もう毎日辛いこと、苦しいことあります。でも生きることを諦めないでください。もう諦めてしまった時に見れな、諦めてん難しいですね。生きることを諦めた瞬間にもしかしたら見えたはずの景色が見えなくなってしまうかもしれないんですよ。それってすごくもったいなくないですか？私は不登校でそのたまたま帰その日も早退して帰ってきたんですよ、家に。で、学校つらかった苦しかったって泣いてたんですね。でふっと思ったんですよ。そんな死にたいなとか苦しいなとか思って泣いてる暇があったらちょっと何かを変えてちょっと変わった人生を歩んで、もし本当に手を尽くしてダメだと思った時に死のうと思ったんですよ。私はまだ転校っていう手が残ってたんで、この手を使わずして死ぬのはもったいないなと思ったんですよ。私は今諦めなかった先の世界をこうやって見ることができています。まさかね、自分がラジオで一人喋りをやってるなんて夢にも思わなかったです。もう2年前だったら考えられなかったです。諦めなかった先の世界はきっと素晴らしいものが見えるはずです。だってね、私が見ているから、今私がこの今見ている景色は諦めなかったから見える景色です。いかがでしたか皆さん、このラジオは楽しかったですか？少しでも勇気につながればいいなって思います。またお会いしましょう、とかお会いしたいです、皆さんに。今度は皆さん、今回はね、知り合いからいろいろ、それこそフレフレーズだったり大人まで私の知り合いから集めたんですけど、ぜひ今度はこれを聞いてる皆さんのフレフレーズだったり、またその聞いてる方の人生を、ま、聞いてみたいなと思います。その時はぜひあなたの伝えたいことも教えてください。もう次の課題ですよ。もうこのラジオは私続けたいです。だからもう正直言って続けたいんです。もうこの大会一度きりでは終わらせたくないんです。だから次の課題です。では皆さんと一緒に今後も歩んでいきたいので、あれ皆さんと今後もね、クレディをしていきたいので、最後一緒にレッツクレディオを言えたらいいなって思います。せーのって言ったらレッツクレディオって言ってください。いきますよ、せーの、レッツクレディオ。お相手は編集長ちひーでした。